FM 舞鶴 77.5 NHK 大河ドラマ連動番組明倫館歴史ラジオ細川雄斎編第33話です。この番組は田辺家中の会キリングループの提供でお送りします。では門中さん、今週もよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
さあ、この番組前半は今週日曜日に放映されたキリンが来るを振り返るコーナーとなっています。今週10月18日の大河ドラマキリンが来る、はい、第28回新しき幕府ということですが、門中さん、はい、振り返っていただけますか。
すごいですね、いろいろすごいことがあるんですけど、
内容が濃かったですね。
内容濃かったですし、10月18日の放送だったんですけども、はい、劇中でやった足利義昭が将軍に就任する日というのが旧暦の10月18日なんで、
は
い、
同じ日、
またはい、同じ日付に合わせて放送されたっていう。
うわー、すごいですね。はい、これ門中さんとか歴史詳しい人じゃないと分かんないです。
これがね、もうざわざわっと、もう、歴史ファンの間ではざわざわっとしたんですけども、
そうですね、素晴らしい。
もう本当にもういろいろ摂津春門なんて今まで聞いたこともないような人がね、はい、
出てきましたね。鶴太郎さんが
非常に重要なキャラとして、はい、もう室町幕府の黒幕的存在として登場しましたけども、
はい、
であとはですね、やっぱり終わりの方の二条城の建築っていうところで、はい、石仏を石垣に使うっていうのがあって、
ありましたね、はい、
あれが、まあ、ちょっと前に僕安土城の博物館に行った時に、はい、お城のリユースっていう企画展してたんですけども、はい、まあ、その時安土城の石垣から墓石とか石仏とかが使われてたっていうところで、まあ、そういうことをしてるから織田信長は神も仏も信じないんだって言われてるけども、うん、まあ、実はこの時代の武将は明智光秀も松永久秀もみんなやってるんですよっていうことが書かれてた企画展があって、まあ、それをちょっと思い出したんですけども、
はい、
でまあ、あれを、まあ、昨日ちょっとその石仏を使ってるっていうことに光秀がギョッとするような、描写で書かれてたんですけども、まあ、あれは、ね、果たしてギョッとしているのか、なるほどこういう手があったのか自分もやろうってなっていくのかがちょっとわからないんで、またこれからが楽しみですね。
なんかすごい印象的なシーンでしたよね。なんかこうお互いのこうズレが生じていくこうきっかけとなっているのかみたいな気もしましたし、
司馬遼太郎の書く小説とか、はい、昔の大河ドラマだったら、明智光秀はなんかその神仏を尊ばないといけないっていうことを言って、信長が、まあ、それになんか怒って、まあ、折檻するっていうシーンが多いんですけども、まあ、そうなるように見せかけてならないのがおそらく今年の大河だと思うんで、またこれからの展開が楽しみですね。
はい、こう最後もなんかね、何も起こらなかったみたいな感じだったのに、うん、信長がね言ってたのに、はい、最後なんか首がこう取れて崩れているシーンだったじゃないですか。
あれもうちょっと心配、それもね
意味深だなと思ったんですけど、
あのシーン、はい、まあ、ちょっとこれ過去の大河ドラマ見られた方しかわからないんですけども、何度か大河ドラマでその二条城を作るシーンがあって、そこに信長が現場監督としてやってくるっていうシーンがあって、そのシーンではなんかその働かずに遊んでた人を見つけて、はい、自ら刀を抜いて首をはねるっていうシーンがあって、
はい、
まあ、実は大河ドラマではおなじみの二条城で織田信長が首ちょんぱするっていうシーンなんですけど、
そうなんですか。
今回はそれ、まあ、人の首はちょんぱなかったんですけど、まあ、石仏の首がちょんぱっていうことで、
なるほど、はい、そういう、
まあ、そんなのもちょっとそんなのも匂わしてるのかなと思ったんですけども、
はあ、なるほど、はい、はい、まあね、今回新しき幕府というようなことだったんですけれども、将軍を守るっていうことでちょっとかっこいい今回光秀というか、すごい貫禄がある光秀像がこう描かれてたんですが、
まあ、実は資料に登場する、はい、公式な明智光秀の記録としては、うん、話が初登場なんで、実質的には明智光秀の大河ドラマの第1話に近い、まあ、これまではもう前置きで、
はい、
ここから始まる明智光秀の お話が始まるということかなというふうに思います。
じゃあこれから光秀の活躍はもちろんですけれども、またね、こう苦悩とか翻弄されていく姿なんかも楽しみですよね。
そうですね。
はい、ということで皆さんもぜひ楽しくご覧いただきたいと思います。さあ続いては、細川藤隆トリビアのコーナーです。はい、今日はどんなことをご紹介いただけますか。
そうですね、まあ、実は以前ちょっと言おうとしてたんですけど、ネタとして弱いのかなと思ってたことがあったんですけど、まあ、大河ドラマに実際関係することなんで一応言っとかないといけないことがあって、
はい、
細川藤隆っていう人がいるんです。
藤隆さん、
はい、細川藤隆っていう方がおられるんで、くれぐれも細川藤隆と間違えないようにご注意くださいという
反対なんですけどね、はい、この方はどういった方なんですか。
はい、同じく幕府の奉公衆のメンバーの中にいて、はい、家柄的には藤隆よりもちょっと、まあ、慣例の細川に近いのかなって思うんですけども、まあ、実は大河ドラマにもちゃんと登場しておりまして、18日の放送でも、
はい、
まあ、本国寺の襲撃の時に光秀にその状況報告をしているおじさんが実は細川藤方なんですけども、
はい、知らなかったです。
はい、大阪の重曹の方に、はい、細川藤方のゆかりの城があるんですけども、結構よく皆さん間違えて細川藤隆ゆかりの城と書かれたりしてるんで、
はい、
まあ、その辺の間違いのないように。
本当ですね、間違いやすいですよね。字は、
はい、字は富士に、はい、賢いという字ですね。富士は同じ富士なんですけども、
はい、じゃあ字をちょっとちゃんと確認していただいた方がいいですよね。はい、あ、そういった方もいらっしゃるんですね。お名前が似ていますけれどもね、はい、はい、さあではですね、続いては、舞鶴や京都府で行われる大河ドラマ関連のイベントのご案内ということで、ね、今週末開催されます明倫館歴史教室2020ということで、門中さんから詳しくご紹介ください。
は
い、
舞鶴市としては第2回田辺籠城戦国祭りとして、10月24日土曜日のまず13時が受付開始で、13時45分から京都長岡京おもてなし武将隊つつじさんのオープニング演舞が15分ありまして、それから14時からは明倫館歴史教室2020ということで私たちさせていただきたいと思います。
はい、
まず一部では講演として株式会社歴史と文化の研究所代表取締役渡辺大門先生によります転換点における細川源氏忠興親子というテーマで、はい、まあ、本能寺の変と、まあ、関ヶ原の合戦 を基本ベースとして細川家のについてのご講演をいただきます。第2部といたしましてはパネルディスカッション細川藤隆公の真相に迫るでクエスチョンマークついてるんですけども、はい、パネリストとしまして、細川家の次期当主であられます、細川森光さんで、講師をお世話になります渡辺大門さん、そして舞鶴地方史研究会の会長の、広瀬邦彦会長で、コーディネーターは昨年同様に歴女子会主催の磯部美幸さんに、お世話になります。もうこれはもう蓋開けてみないとどういう展開になるかわからないので、ドキドキしながらお越しいただきたいと思いますし、また後日 FM 舞鶴さんの、
はい、
公式サイトなり、まあ、何らかの方法で配信をいただくというふうに、
はい、そうですね、
聞いておりますんで、
ぜひラジオの方でもまたね、そういった、ね、詳しい内容などを放送できたらと思っておりますのでね、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。この明倫館歴史教室というのがね、2017年より開催しております。歴史講座なんですよね。今回内容としましてでも本能寺の変に加え、今回は田辺城籠城戦についてもお話いただけるような感じですよね。
はい、渡辺大門先生も著書の中で、
はい、
関ヶ原の戦いは実際どうだったのかっていう本を出されてて、その中で田辺城籠城戦についても触れられてますんで、まあ、そういったお話もしていただきたいと思います。
分かりました
。ちょっと場所を忘れてたんですけれども、はい、西支所ですね、舞鶴西総合会館4階ホールとなっておりますんで、
はい、
皆さんお越しいただきたいと思います。
ぜひ入場も無料ですしね。
入場無料、事前申し込みは不要ですけども、はい、まあ、受付の方でお名前とか書いていただきたいと思います。
はい、うん、はい、また当日は新型コロナウイルス感染対策ね、防止のためにマスク着用をお願いいたします。また受付にて検温などもね、
はい、そうですね、
されるということですよね。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。 さあということで、もなかさん、では来週10月25日日曜日の大河ドラマ麒麟が来る第29回摂津春門の計略ということなんですけれども、見どころはどんなところですか？
そうですね、本当にこれわからないです。もう摂津春門という人自体も大河ドラマで出てくるの初めてですし、
はい、そうなんですか。
実際には摂津春門の息子は義輝と一緒に討ち死にしてて、結構そんな敵対するような立場の人ではないんだけども、それがドラマでどういう風に描かれるのかっていうのが全く読めないのと、
はい、
あと、まあ、朝倉義景とかもちらちらと登場してくるみたいなんですけども、
はい、
ま
あ、
これまでは全部はその信長包囲網っていう信長を囲んで周りの大名たちが攻めてくるっていうのは全て足利義昭の陰謀ということになってたんですけども、
はい、
今回なんかそんな描かれ方がされないような気がするんで、その古い旧勢力がまあ自然に信長を倒すために手を結んでいくみたいな流れになりそうな感じがするんで、
う
ん、
まあ、
そんなの始まりの話かなと思いますんで。
そうなんですね、今後もちょっと楽しみですよね、
はい、
さあということで、ぜひ皆さんもね、来週も楽しみにご覧いただきたいと思います。さあ、もなかさん、そろそろ別れの時間となりました、はい、今日も大変面白いお話ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。あ、昇竜事情のことを言うの忘れてた。
大丈夫かな、もうちょっといけますか。
いやいや、はい、
まあ、また今
回、はい、そうですね、また、
はい、またね、ご紹介くださいね。さあ、名林館歴史ラジオ細川雄斎編第33話はここまでとなります。この番組は FM 舞鶴パーソナリティの岸舞子と
舞鶴歴史ナビゲーター田辺家中の会の門中雄一郎でした。
この番組は田辺家中の会キリングループの提供でお送りいたしました。